第13課3月22日から3月29日愛は立法の完成。3月22日安息日午後、暗唱聖句、互いに愛し合うことのほかは何人にも借りがあってはならない。人を愛する者は律法を全うするのである。ローマ 13:8、口語訳。互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。ローマ 13:8、新共同訳。今週の聖句、出エジプト記20:1-17、ローマ 6:1-3、ローマ 7:7-12、エレミア書31:31-34、マタイ 23:23-24、ヤコブ 2:1-9。今週のテーマ、誤りに陥った教会員の扱いについて話し合っていたとき、教会理事の誰かが、私たちは慈悲に基づいて決断することはできません、と牧師に言いました。本当にできないのでしょうか。牧師は、この理事が神と神の律法をどのように理解してきたのだろうかと、疑問に思いました。私たちが人々、特に過ちを犯した人々にどう対処するかにおいては、必ず慈悲が中心になるべきです。慈悲は愛の本質的な部分であり、ローマ 13:8 に書かれているように、隣人を愛することは律法を全うすることなのです。もし愛が本当に律法の完成であるならば、私たちは律法を愛から切り離して考えたり、愛を律法から切り離して考えたりしないように注意しなければなりません。聖書において、愛と律法は切り離せません。律法を与えてくださった神は愛であり、したがって神の律法は愛の律法です。エレン・G・ホワイトが言ったように、それは神のご品性の写しなのです。希望への光、1305ページ、キリストの実物教訓、第23章3章。神の律法は一連の抽象的な原則ではなく、私たちの繁栄のために意図された指示や教えです。神の律法は、ある意味で、神ご自身が表現される愛の現れなのです。3月23日、日曜日、愛の律法。神の律法は、抽象的な原則からなるものではありません。そうではなく、神の律法は、関係を表現したものです。このことは10回に明確に示されています。10回の基本原則は、エデンの園の時点ですでに存在しており、それは神と人間の関係、また人間同士の関係に適用される愛の原則でした。出エジプト記20章で告げられた10回が、その後、石に書かれたとき、それは契約関係という文脈の中でイスラエルに与えられました。その戒めは、主がすでにイスラエルの民をエジプトから救い出された後に書き記されたものであり、神の愛と民に対する神の約束に基づいていました。出エジプト記6:7-8 レビ記26-12参照。十回の二つの区分から、その戒めが神と人間の関係、また人間同士の関係を豊かにすることを目的としていることがわかります。問い1、出エジプト記20-1-17を読んでください。これらの聖句は、神への愛と他者への愛という二つの原則をいかに明らかにしていますか？前半の四つの戒めは、神と人間の関係を扱い、後半の六つの戒めは、人間同士の関係を扱っています。神に対する私たちの関係も、他者に対する私たちの関係も、神の律法の原則に規定されなければなりません。律法のこれら二つの部分は、イエスが二つの最も重要な掟とみなされたこと、心を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、マタイ 22-37、申命記 6-5 と比較、隣人を自分のように愛しなさい、マタイ 22-39、レビ記 19-18 と比較と直接対応しています。前半の四つの戒めは、私たちが全身全霊で神を愛するための方法であり、後半の六つの戒めは、私たちが自分自身のように互いに愛し合うための方法です。イエスはこれら二つの重要な愛の掟が律法と密接に関連していると明言しておられます。律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいているのです。マタイ 22-40。従って、神の律法全体は、神の愛に根ざしています。神の愛と律法は、切り離すことができません。律法など守る必要はない。ただ神を愛し、他者を愛せばいいのだ。という声をよく耳にします。なぜそのような考えは筋が通っていないのでしょうか。十戒のいずれかに違反しながら、どうやって神への愛や他者への愛を表すことができるのでしょうか。3月24日月曜日。律法は聖であり、正しく良いもの。神の律法の基礎は愛です。神が律法を擁護されるとき、神は愛も擁護しておられます。イエスが罪人を救うために死なれたのはそれゆえでした。そうすることで、彼は私たちに恵みを与えながらも、律法を擁護されたのです。ですから、イエスは正しいお方であると同時に、信じる者たちを義とすることができるお方でもあります。ローマ3-25-26。なんという愛の現れでしょう。それゆえ、律法は贖いの過程によって無効になることはありません。むしろ一層強化されるのです。問い2。ローマ6-1-3と7-7-12を、特に12節に重点を置きながら読んでください。これらの聖句は、キリストが亡くなられた後であっても、律法についてどんなことを教えていますか？恵みと救いによって、律法は廃止されたと考える人がいますが、パウロは、恵みが増すように、私たちが罪の中にとどまり続けるべきではないと明言しています。むしろ信仰によって、キリストのうちにあるものは、その キリストの死に預かるためにバプテスマを受けたのであり、それゆえ自分自身を罪に対して死んでおり、キリストに対して生きているとみなすべきなのです。神の律法は罪ではありませんが、罪と私たちの罪深さを他の何よりも明らかにします。ですから、律法は聖なるものであり、起きても聖であり、正しく、そして良いものなのです。ローマ 7:12。律法は私たちが救いと贖いを、つまりキリストによってのみもたらされる救いと贖いを大いに必要としていることを他の何にも増して明らかにします。したがって私たちは信仰によって律法を無にするのか、決してそうではない。むしろ律法を確立するのです。ローマ 3:31。キリストが来られたのは律法を廃止するためではなく、律法や預言者、旧約聖書に約束されていたことをすべて完成するためでした。それゆえキリストは天地が消え失せるまで律法の文字から一点一画も消え去ることはない。マタイ 5:18 と強調されました。神の律法そのものが神の神聖さ、すなわち愛、正しさ、善意、真実といった神の完全なご性質を表しています。レビ記 19:2、詩編 19:8-9、口語訳 19:7-8、詩編 119:142、119:172。これに関連して、出エジプト記31:18によれば、神が自ら石の板に十戒を記されましたが、そのことは重要です。石に記されたこれらの掟は、神の不変のご性質と大相当の中心テーマである愛に基づく神の道徳的統治の証であるからです。3月25日火曜日、律法と恵み。これまで見てきたように、律法と恵みは互いに対立するものではありません。むしろそれらは神の愛と正義に従って異なる役割を果たします。律法と恵みの著しい対比は古代イスラエル人を当惑させたことでしょう。彼らは神が律法をお与えになったこと自体を神の偉大な恵みの現れとみなしていたからです。周辺諸国の神々は気まぐれで、かつ全く予測不可能であり、人々は神々が何を望み、何が彼らを喜ばせるのかを知るすべがありませんでした。一方、聖書の神は何がご自分を喜ばせるかについて、とても明確にご自分の民に教えておられます。そして神が喜ばれることは、個人的にも集団的にも、神の民すべてにとって究極的に益になることです。しかし律法は私たちを罪から救うことも、人の心を変えることもできません。生来の罪深さのゆえに、私たちは霊的な心臓移植を必要としています。問3。エレミア書 31:31-34を読んでください。この箇所は、私たちに新しい心を与えるという神の約束について、どんなことを教えていますか？これを ヨハネ 3-1-21 で、神聖についてニコデモに語られたキリストの言葉と比較してください。ヘブライ 8-10 も参照。十戒は神ご自身によって石の板に刻まれましたが、出エジプト記 31-18、律法は神の民の心にも記されるべきものでした。詩編 37-30-31、理想的に言えば、神の愛の律法は私たちの外側にあるのではなく、私たちの内側、まさに品性の中にあるべきものです。神だけが人間の心に律法を刻むことがおできになり、神はご自分の契約の民のためにそうすると約束されました。ヘブライ 8-10 参照。私たちは律法を守ることによって自分を救うことはできません。むしろ私たちが救われるのは恵みにより信仰によるのであって、自らの力によるのではなく、神の賜物なのです。エフェソ 2-8。 私たちは救われるために律法を守るのではなく、すでに救われているから律法を守ります。私たちは愛されるために律法を守るのではなく、愛されているからこそ神と他者を愛したいと願うのです。ヨハネ 14-15 参照。その一方で、律法は私たちの罪を示し、ヤコブ 1-22-25、ローマ 3-20、7-7、私たちに贖い主が必要であることを示し、ガラテヤ 3-22-24、私たちを最善の生き方に導き、神の愛のご性質を明らかにします。裁きにおけるあなたの頼みの綱は何ですか？あなたの勤勉で忠実な律法遵守ですか？それともあなたを覆うキリストの義ですか？3月26日水曜日、愛は律法の完成。愛と律法の結びつきはいくら強調してもしすぎることがありません。実際聖書によれば、愛することは律法を完成することです。ローマ 13-8-10 でパウロは、人を愛する者は律法律法を全うしているのです。ローマ 13-8 と教えています。パウロは十戒の後半の6つの戒めの多くを列挙した後、これらはその他どんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。ローマ 13-9 と明言しています。実際に彼は、愛は律法を全うするものです。ローマ 13-10 と明確に教えているのです。また、ガラテヤ 5-14 でも、パウロはこう説明しています。律法全体は、隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされる。しかし、律法を全うする愛とはどのようなものなのでしょうか。問い4。マタイ 23-23-24 を読んでください。律法の中で最も重要なこととは何ですか。申命記 5-12-15とイザヤ書 58-13-14 を読んでください。これらの箇所は律法 特に安息日の戒めと正義と解放に対する神の関心との関係をいかに示していますか。イエスは律法の中で最も重要なことを正義、慈悲、誠実であると特定されました。そして特に安息日という一つの律法との関係において、安息日そのものが解放と正義とに密接に結びついていることを私たちは聖書の中に見ることができます。申命記5章において安息日の戒めは、神がイスラエルを奴隷状態から解放されたことに関連して根拠づけられています。つまり、安息日は創造の記念であるだけでなく、奴隷状態や抑圧からの解放の記念でもあるのです。また、自分のしたいことから離れ、主を喜びとすることによって、安息日を喜びの日と呼ぶという文脈では、イザヤ書 58-13-14 他者に対する愛と正義の技、つまり善を行い、飢えた人に食事を与え、家のない人に宿を提供することが強調されています。イザヤ書 58-3-10 参照。これらすべての教えや他の多くの教えを考慮すると、愛によって律法を全うしたいと願う者は、犯した罪だけでなく、善を怠った罪についても関心を寄せるべきです。律法を全うする愛には、単に罪を犯さないという意味で律法を守るだけでなく、積極的に善を行うこと、つまり正義と慈悲を忠実に前進させる愛の技を行うことも含まれています。神に忠実であるというのは、単に律法の文言に違反しないということだけではないのです。3月27日木曜日、何よりも互いに愛し合う。愛が律法を全うするのであれば、悪いことをしないようにするだけでは、神の律法を本当の意味で守ることはできません。聖書全体に表現されている愛の律法は、悪事を行わないように命じるだけでなく、神の愛を他者に示す行為をするよう促しています。その他者とは、教会員だけでなく、クリスチャンの真の証を切実に必要としている世界全体のことです。問い5、ヤコブ 2-1-9 を読んでください。ここで私たちはどんな重要なメッセージを与えられていますか？ここでヤコブは社会における不公正を強く非難し、特に貧しい人を恥ずかしめることや、一部の金持ちによる抑圧を指摘しています。そして隣人を愛する掟に注意を促し、この掟を実行するなら、それは良いことである。ヤコブ 2-8、口語訳と言いました。エレン・ホワイトは、これを次のように表現しています。人に対する愛は、神の愛がこの地上に表されたものである。栄光の王、キリストが我々と一つになられたのは、この愛を植え付け、我々を一つの家族の子らにするためであった。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい、とのキリストの別れの言葉が成就されるとき、またキリストが世の人々を愛されたように、我々も彼らを愛するとき、そのときに我々にとってキリストの使命は達成されるのである。ヨハネ 15-12。 我々は天国にふさわしいものとなる。なぜなら我々の心の内には天国があるからである。希望への光、1011ページ、各時代の希望 第70章。キリストが世の人々を愛されたように、私たちも彼らを愛するとき、その時に私たちは天国にふさわしいものとなります。イエスに従うものであることの意味を、なんと力強く表現していることでしょう。イエスは弟子たちに、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ヨハネ 13-34 と命じておられます。イエスはまた、互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。ヨハネ 13-35 とも明言なさっています。キリスト教信仰にとって愛がこれほど重要なのは、神が愛であられるからです。ヨハネ手紙 1:4-8、4:16。そして神を愛すると主張する者は、互いに愛し合わなければなりません。ヨハネ手紙 1:3-11、4:20、21と比較。したがって、ペトロ 1:4-8 は、クリスチャンにこう勧めています。何よりもまず、心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。3月28日金曜日、さらなる研究。参考資料として、各時代の希望、第70章、私の兄弟であるこれらの最も小さいものを読んでください。他人に奉仕する人たちは、大牧者イエスから奉仕される。彼らは自ら生ける水を飲み、そして満足する。彼らは興奮させられる娯楽や生活上の何らかの変化を熱望しない。興味を引く大きな話題は、滅びようとしている魂をどうやって救うかである。社交的な交わりは有益であろう。贖い主の愛が人々の心を一つに結びつけるのである。我々は神と共に働くものであることを認めるとき、神の約束について無関心な語り方をしない。それは我々の心の内に燃え、我々の唇を熱する。無知でしつけがなく、反逆してばかりいる民に、奉仕するためにモーセが召されたとき、神は彼に、私自身が一緒に行くであろう。そしてあなたに安息を与えるであろう。と約束された。出エジプト記 33-14。神はまた、私は必ずあなたと共にいると言われた。出エジプト記 3-12。この約束は、苦しみ悩む人たちのために、キリストに代わって働くすべてのものに対する約束である。希望への光、1011ページ、各時代の希望、第70章。話し合いのための質問。1、コリント1:13-4-8を読んでください。コリント1:13は、私たちがあるべき人間の姿についてどんな光を当てていますか。2、マタイ25:31-46において、何が羊とヤギを分けていますか。ここでイエスは行いによる救いを教えておられるわけではありません。彼が言われたことをどうしたらそのように理解できるでしょうか。3、キリストが世の人々を愛されたように、我々も彼らを愛するとき、そのときに我々にとってキリストの使命は達成されるのである。我々は天国にふさわしいものとなる。木曜日の研究参照という言葉は、 あなたにとってどんな意味がありますか。このことは神のご性質と天国そのものの性質について何を明らかにしていますか。この点において虐げられている人々に光と正義をもたらす方法で神の愛を広めることとのつながりで、私たちはどうすればもっと天国の市民のように地上で生きることができるでしょうか。4. 愛と正義に対する神の関心をあなたの地域社会で反映させるために、あなたの所属教会ではどんな実際的措置を講じるべきですか。地域社会の中であなたがうまくやっていることは何ですか。神の愛と正義について私たちが学んだことに基づいて行動するために、個人としてまた集団としてどんな具体的一歩を踏み出すことができるでしょうか。話し合いのための質問終わり。第13課を終わります。